自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。そして、この番組を一緒にやってくれるのは、
はい、インタビュアーの修行美希です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日第3回目ということで、これまで1回目、2回目やっていただきましたけども、引き続きゲストはですね、金井絵里さんにお越しいただいております。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、ちょっと簡単に、まあ、3回目ではありますけども、金井絵里さんは、人材営業、そして大手の人事をご経験された後、今は、日本ハラスメントリスク管理協会の代表理事を務めていらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。
はい。お願いします。
します。前回は、あれですよね。ハラスメントリスク管理協会って、一体何ぞやっていうことで終わってましたよね。
はい。
そうですね。ようやく2回目の最後でその話になるっていうね。ちょっと今日はその辺をちょっと深掘りというか詳しくお聞きしたいなと思ってます。
はい。
はい。じゃあ、早速ですけど、ハラスメント協会。まあ、そもそも何だっていうところ、ちょっと第1回目には少しね、お話しいただきましたけども、改めてお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい。あ、はい。ですね、私、そう、この協会をやっている、まあ、なんていうんですかね。まあ、こう大事にしているところで言うと、ハラスメントを別にゼロにしようとか思ってないんですよ。絶対人間同士、人間が生きてる中で、まあ、なんか気に入らないこと言われて嫌な気持ち、絶対そういうことはあるので、だから過敏になるのも変だと思ってですね。過敏になりすぎて、あ、それセクハラですよとか、パワハラですよとか言うと、よりなんかギスギスして、なんで、こう気を許せることもないじゃないですか、人に。
そうですよね。
なので、その、品性のある組織づくりを目指すっていうのを理念にしてるんですよね。ハラスメントを解消し、品性のある組織づくりを目指す。だからゼロじゃなくって、その、なんか余計な、その、いろんなこう、仕事する上で、もう、なんか阻害になるようなものは、解消する。解消していって、私、なんか言い方ちょっときついけど、ハラスメントをする、しちゃう人って、何ハラであっても、うん、やっぱね、品がないと思ってるんですよ。
まあね。まあ、
だからその品性がある状態を、こう、維持できればいいなと思ってやってます。
うん、
だから良くする意味でのこの教会。
ああ、そうですか。そうか。撲滅とかじゃなくて、そういう話じゃないっていうことですね。
はい。まあ、それが
品がない人っていうのは、でも本人が品がないと思ってないんじゃないですかね。どうなんですか、その辺。
そう思います。
ちょっとなんか自分も含めて危ないなって今気がしてきましたけど、うん、そんなに品がない、ある子じゃないんで。
私も、まあそう言うからには気をつけなきゃとは、まあもちろん思うものの、まあできてるかっていうとね、それはやっぱり人様が判断することだから難しくはあるんですけど、まあそう思っているっていう感じですね。
なるほど。ちなみに今の協会は、活動としてはどんなことやってるんでしたっけ？
はい。やっぱ分かんないから、ハラスメントって起きちゃうと思うんですよね。何が良くて悪いか、人殴っちゃダメなのは分かる。お尻触っちゃいけないのは分かるけど、うん、そういうのはもうない。ほとんどない、今。
そうなんですね。
今、その、体を傷つける、触れるっていうことはないけど、こう、SNS で、グループラインとかで、こう、吊るし上げるとか、見えないところでやるとか、あと、なんて言うんですかね。例えば、マタハラとかだったら、妊娠しました。あ、おめでとうじゃなくて、あ、また妊娠したの、またっていらなくないですかとか、そういう、微妙なもの、も結構増えてたり、分かりにくいのもあるので、何がでもハラスメントか分かれば、やらないじゃないですか。多分、こう、普通で考えると多分、これがいけないって分かってればやらないと思うんですよ。なので、それを伝えていくっていうのがまあメインの活動で、研修をやったりとか、まあ、行政に依頼受けて、その啓蒙動画作ってみたりとか、講師をいっぱい講師の人、活躍してもらって、全国各地で講師がそれを広げてくれるっていうような、それを今やってる感じです。
なんかあれですよね。政治国、うん、機関とかからなんか相談受けたりとかしてましたよね。
東京都さんの事業をやってますね。
はい。 なんかでも、難しいですね。その、加害者も、なんかね、最近ほら、ハラスメントって結構いろいろ定義があるから、結果的に品良くしようと思うと何も喋らなくなっちゃうみたいなオチにならないんですかね、と思って。
そう、叱れない管理職が3割ぐらいいるっていうのは、データで出ていたりとか、その3割っていうのもいろんな調査があって、4割って書いてるところもあれば3割っていうところもあるけど、でも大体そのぐらいはいらっしゃるみたいですね。でももうそうなっちゃうと、人のこと叱れないから、その部下は成長しないから会社も良くないっていう感じになっちゃうと思うんですよね。だから結局良くないっていうのはあります。
叱れないっていうのはやっぱりあれですか、その叱るとパワハラと思われるから叱れないっていうことにつながってるっていうことです
そう
よ
です
ね。
ね。そうなんですよね。なので、部下もちゃんと知らなきゃいけない、ルールを知っておかなきゃいけないっていうことと思います。
という、注意の仕方も、そういった協会から、こういうふうにした方がいいよという、指導を受けれるような感じ。
そうですね。叱り方、こういうふうに言うと、ハラスメントにならないよっていうことも、研修の中には入れたりとかはしてますね。
私ですよね。ハラスメント、ハラスメントって言うから、身動きが取れなくなってきてるんだろうなっていうのもありますし、何より、昭和、平成、令和と移り変わってきて、いろんな地区の方が社会で働いてるっていうのも原因なの
確か
か
に。
も。そうですね。
なんか、どうしたらいいですかね。
いいですか。そうですよ。私たちは。
どうしたらいいですかね。理
ただ、
事、代表理事、どうしたらいいですか。
変っていうか、なんだろう。それまずいよって言ったら教えてあげればいいと思うんですよね。
いや、だから、まずいをね、教えてあげるとか、自分がどうしたらいいかというと、どういう気をつけたらいいのかな、みたいな。
そうですよね。でも喋らなくなるのは、ちょっと、なんていうんです、対応としては違うのかなと思って。
それはそうだと思います。
なんで、なんだろうな。これもなんて、察するって言うと難しいけど、相手の表情とか相手の顔とか反応を見てれば、やべってわかると思うんですよね。
まあ
あと
ね。
は、あれですね、お客さんに言わない、部下とか、後輩だから言っていいっていうわけじゃなくて、自分のお客さんにそれ言うかって言ったら言わないと思うんですよね。
なるほど。
なんか、身内すぎるからなんか余計な一言言っちゃうとか、
距離
うん、
感というか、確か
うん、なんか、そこの違い、なんかそのお客さんに言うかどうかっていうことも一個、基準で持っとくといいのかなと思います。
実際はどんな依頼、相談が教会の方に来るんですか？
これね、いろいろありますね。教会に来るのは、そうですね。お問い合わせ段階ではわからないけれど、よくよく聞くともう本当6割辞めちゃったとか、4割辞めちゃったとか、そういう、なんかことが起きた後に連絡来ることもあります。でもね、そうなってから来られても、多分もうね、研修でなんとかなるレベルではないから、
そうですね。
そうなんです。そうなる前にやっぱりお問い合わせいただきたいなっていうのはまずあるし、あとは、研修をやった後で出てくる質問は、やっぱり叱り方どうやればいいか、部下に対して、なんだろう、叱る以外にもどういうふうに接したらいいのか。部下からのご飯行きましょう、断るのはどうしたらいいですかとか、部下にお土産を買ってきたけど、全員に配らなかったけど、これダメでしたっけとか、なんかね、そういう、細かいことを気にしてる上司の方は多いなと思って、研修とかして、ご質問いただくとそういうのは多い。ですかね。いろいろな会社さんによっていろんな、重たいのは、多分ご自身がやっちゃった方だと思うんですけど、時効はありますかって聞きます。だから、何年前のことって自分でやっちゃったのは多分何年前のことだから、これもしかして訴えられたらやばいなって思ってのご質問だと思うんですけど
そ
も、
れは
時
会
効
食
は
とか
ね、
じゃなくて裁判の話になってきますね、それって
そう
ね。
なんですよ。時効はね、何件も来ますね。
世の中ってそんなにハラスメント起きてるんですね。やばいな。
起きてます。うん、めっちゃ起きてる。はい。
今にやってやっと、あの時の自分の行動ってダメだったんだなって分かるようになって。
そうですね。今おっしゃったみたいな、やばかったんだって思っ、結構ガツンと思ってくださったら、多分、しばらくやらないと思うんですよね。しばらくは多分それ続いてくれるので、一定の効果あるのかなとは思います。で、本当に、こう、本質的に変えるんだったら、研修じゃなくて、ちゃんと、それはもう外部の力じゃなくて、中の仕組み作りとかしないと、いくら外の人がどんないいこと言ったって、中が変わらないと、結局変わらないので、はい。うん、ですかね。
ちなみにそんなに見てらっしゃる、客観的に日本のハラスメント事情を見てらっしゃる金井さんからすると、今後どうこうしていくべきみたいな、したいなのほか、
はい、
と思うとかってあります？
はい、そうです。まあ、大きく二つあるんですけれど、まあ、一個は今の延長線で、まあ、やっぱりそう、知らない人が多いので、何が良くて何がダメなのかわからないっていう状態が結構まだまだある。しかも中小企業さんの方がある。ですよね。まあ、大手とか上場企業さんだったら、そのコンプライアンスの担当の部署があったりとか、まあ、教育やってるんですけど、まあ、そういったところまだ、着手ちゃんとできてない会社さんに伝えるっていうことが必要だと思うので、これはもう認定講師の人いっぱい増やして、皆さんにちゃんと広めていってくれる、くださることを、もうお願いしたいのが一つです。
はい。
はい。で、被害者を減らすっていう観点だと、行為者を減らすのが一番早いと思ってるんですよ。
加害者ってやつ？
まあ、加害者、強い言い方すると加害者
だけど、言葉が違いますね。まあ、
なんですね、行為する人が減れば、その人がいなくなった先でまたどんどん被害者増えていくと思う。で、この加害者アプローチをしたいなと思ってるんですよね。それがどういうアプローチなのか、実は可能かっていうのはまだもっとちゃんと考えないと間違ったりかもしれないと思うんですけれども、そこですね。ただまあ、人なので、こう、更生プログラムとかっていうのも、本人が治す気がないと、まあ、結局治らないので、それこそアルコールを悪いと思ってない人がアルコールやめることはできないし、タバコが悪いと思ってない人をやめさせることはできない。
なるほど。
はい、それと一緒なんですけど、じゃあどうやったら、加害者が、の方、行為者の方が減っていくのかっていうのを真剣に考えないといけないと思ってます。そこに、まあ、ちょっとアプローチをやっていきたいなと思ってます。
すごいですね。僕はあれ2016年ぐらいから金井さんと知り合いですけど、過去の話から、そして、なんか今に至るまでですけど、だいぶ変化な感じがしますね。話聞いてるとね、1回、2回、3回、だって最初、体弱いって言ってた人が、急に、なんだみたいな感じですよね。なんか、それは、そうなっていったの、なんだろうな、よく皆さんに聞いてるんですけど、
はい、
キャリアの転機とでもいいんでしょうか。なんかこう、この辺で、こういう目覚めたなって、なんかあるんですかね。最後に聞いておきたいなと思って。
天気ですかね。何でしょう。
今だって人材営業して、いろんな経験しながら、人事行こうかってなって、人事に行って、で、まあ、大学院も行きつつですけど、まあ、独立しようか、みたいな、今に至るじゃないですか。だいぶアグレッシブな感じになってるから、どこで加速したのかな、みたいな。
そうですよね。でも、どちらかというと、何か、波に乗った感じ、波というか、その流れに任せる感じが私は強いなと思っています。
流れ、面白い。
うん、なんていうんですか、独立したきっかけも、まあ、自営をやらざるを得ないようなか、ことになったから、その自分の、そうなんですよね、自分が体が弱い、まあ、もともと生まれつき肝臓が、肝臓のちょっとこう、異常があったので、それをずっと抱えて、まあ、40歳ぐらいになったら、もうこれあと5年もし、持たない。肝臓は持たないと死ぬってことだって、まあ、余命は5年ぐらいだと。で、まあ、肝臓も全部摘出して、誰かからもらわないと生きられないっていう時に、じゃあ、会社員はもう無理だってなって、自営にまあ切り替えたっていうことなんですよね。まあ、それもまあ一個の波だし、 なんかこう、最初自衛した時もめちゃくちゃ強い意志があったかっていうと、そうじゃないんですけれども、まあね、仲間がね、すごい強の仲間が集まるのとか、一緒にやってくれる講師の人たちがめっちゃいい人なんですよね。うん。そういうのもあって、あ、やらなきゃっていうのが、なんとなくこう、自分の中でどんどんこう、コーティングされてきてるのはあるのかもしれないです。はい。うん。
なるほど。どうですか、しおさん。
いや、その波に乗るっていうのは、その波に乗れた人、乗れなかった人も、もちろんたくさんいると思うんですけど、波に乗るコツってあるのかな？
あ、コツみたいなもの？
あ、確かに聞いてみたい。
あ、これですね。でも私なんとなくこう、天気というか、岐路に立った時にやるのは、どっちがいいかなっていう二択でもう考えるんですよね。行くか行かないか、どっちがいい未来かなって考えて、こっちだっていう方に行く。もうそれだけ。うん、多分、そうですね。後悔しない方。うん、かな。
二択に絞るっていうポイントがまずあるってことですよね。
そうですね。
や
あ
る
れも
かい。
ある、これもあるっていうよりも、どっちかっていう二択でもう決めちゃった方が、自分でもスッキリする。
なるほど。意思決定のポイントか、そういうことですね。で、基
うん。
準が、何でしたっけ？
まあ、後悔しないか。
後悔しない。
う
なる
ん。
ほど。
しないか。
後悔する、しないってどういうことなんでしょうね。でもね、そこ
まあ、
はち
で
ょっとなん
も、う
か、
ん、
気になる
得
と
か
ころが
損
ね。
かでもいいと思います。なんか基準は二択でどっちを選ぶかっていう感じだから、まあ、後悔しないかと、まあ、得か損かみたいなところであるかも。はい。
なんかでもあれですね、その選ぶっていうことになってるところがポイントかもしれないですね。結果なんか選ばないってことのが多いから。
うん。ああ、確かに。
なんかまあいいかってなって流れていくことをせずに、とりあえず選ぶっていう手順を踏んでるのってすごいなって気がしました。
分かれ道であり、ご成功のポイントなのかもしれないですね。
まあ、
本当に
成
いいで
功
す
す
ね。
るかどうかはちょっとまだもうちょっとしないとわかんないけど。
そうですよね。まあでも一緒になんかね、ちょっとごく稀に連絡取り合ったりとかしてますんで、
ごく
なん
前
かま
に、
た、
そうそう。
たまに紹介したりとかされたりとかしながらやっていけるといいかなって気がしますよね。
はい。これから、まあ、かなえさんの、まあ、ご活躍も、していきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
第3回目、
は
最
い。
後に、かなえさんのいろんな、ちょっと、最初はどうなるかと、ことかと思いましたが、最後にめっちゃいい話になって、
あ、
やっ
よ
ぱ
かっ
かなえ
た。
さんすげえなって思い直しました。
どうですか？
すいません。なんか、長時間にわたり、お時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。では皆さん、また、4回目次ですね。私と酒井さんと、あと、長谷川さんも交えてですかね。
そう
総
で
括
すね。
もありますので、ぜひご覧になってください。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。